聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの黙示録第4章1節から11節。その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には七つの灯火が燃えていた。これは神の七つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに四つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は赤い牡牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶ鷲のようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物を創造し、存在、万物は存在し、また創造されたからです。私どもはこれまで数えきれないほどの礼拝を神様の前に捧げ続けてきました。その中でも決して忘れることができない礼拝、鮮明に記憶している礼拝というものが皆様の中にもいくつかあるのではないでしょうか。初めて教会に来て礼拝を捧げた日のことをよく覚えている人もいるでしょう。洗礼を受けた日の礼拝の光景をよく覚えている人もいるでしょう。あるいは深い悲しみを抱えながら、やっとの思いで教会に来ることができた。そして涙を流しながら礼拝を捧げた。その日の礼拝のことをずっと忘れることなく心に留めておられる方もおられるかもしれません。私どもが主の日ごとに捧げています礼拝、これはまさに一期一会の時だとよく言われることがあります。一回一回の礼拝が神様と出会う大切な時だということです。私どもは毎週、いい意味で当たり前のように、教会に来て礼拝を捧げることが許されていますけれども、来週必ずここに来て礼拝を捧げることができるという保証はどこにもありません。今週大きな病に襲われることもあるかもしれません。また災害や事故に巻き込まれることもあるかもしれません。そしていつ神様のもとに召されるかわからないのです。大げさでも何でもなく、今日が地上で捧げる最後の礼拝となるかもしれないのです。もし今日が人生最後の礼拝になるならば、私どもはどのような思いで礼拝に臨むのでしょうか。おそらくいつも以上に緊張感に満ちた思いで神様の前に立つのではないでしょうか。いや、本当は毎週そのような姿勢で神様の御前に立つべきなのです。聖書の最後に収められていますヨハネの黙示録は、私どもが普段捧げています礼拝と大変深い関わりがある書物です。黙示録という名前でよく知られていますが、要するにこれは教会に宛てられた愛の手紙であり、慰めの手紙であるということです。この手紙を記したのは伝道者ヨハネでありました。子供たちにも話しましたが、この時ヨハネはローマ帝国の権力によって 捕らえられ、パトモスという小さな島に、島流しに遭っていました。けれども、ヨハネはどんな時も神様を礼拝することを忘れませんでした。パトモスで彼がどういう状況に置かれていたのかはわかりません。でも、おそらく不自由な生活が強いられていたのだと思います。また、パトモスにも小さな教会があったのでしょうか。まあ、それもはっきりしません。もしかしたら何人かの信仰の仲間たちと一緒に主の日ごとに礼拝を捧げていたのかもしれません。いずれにせよ、ヨハネは主の日をこれまでのように大切にし礼拝を捧げていました。礼拝を捧げていた時にヨハネはシエスの言葉を聞くことになったのです。またそこで壮大な幻を示されたのです。それを書き留めたのがヨハネの黙示録です。1章9節10節にこう記されています。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。このように主の日に彼は主イエスの御声を聞くのです。幻を見ることになるのです。そして伝道者ヨハネが書いた手紙は、小アジアと呼ばれる、今で言うとトルコにあるですね、トルコのあたりにある7つの教会で読まれることとなりました。でそれもおそらくですが、主の日の礼拝の中で神の言葉として読まれ聞かれたのではないかと言われています。小アジアの教会の人々もまたローマ帝国の激しい厳しい迫害に遭っていました。当時のローマ皇帝はドミティアヌスです。ドミティアヌスを神の子救い主と告白することが求められたんです。しかし教会の人たちはこれを拒否しました。なぜなら主イエスキリストこそ真の神であり私たちの救い主である、そう信じていたからです。それゆえに教会の人たちはローマによって捕らえられ殺されていきました。当時のキリスト者たちは今日のように大きな礼拝堂を建てていたわけではありません。外に響き渡るような大きな声で賛美歌を歌っていたわけでもないと思うんです。本当は大きな声で神様を賛美したかったに違いないと思いますけれども、でもそんなことをしたらすぐに見つかってしまって捕らえられてしまうからです。だから小さな家で細々と礼拝を捧げていたことでありましょう。あるいは地下に潜って真っ暗な中、小さな光を灯して身を寄せ合うようにして礼拝を捧げていたのかもしれません。彼らには常に死の恐怖がありました。礼拝を捧げているその最中に捕らえられるのではないか。そういう恐れを抱きながら礼拝を守っていました。まさに命がけの礼拝です。けれどもそこで伝道者ヨハネから送られてきた手紙を通して、死に勝利した方の命の言葉を聞いたのです。復活して今も生きておられ、すべてを支配しておられる主イエスの慰めの言葉を、主の日の礼拝の中で聞き続けたんです。伝道者ヨハネも、ヨハネから手紙を受け取った教会の人たちも、恐怖や絶望の中でキリストの御声を聞き続けました。彼らこの時捧げていた毎週の主の日の礼拝のことをきっと忘れることはなかったでありましょう。で本日はヨハネの黙示録第4章の御言葉をご一緒に聞きました。でここでヨハネは生涯忘れることがない素晴らしい礼拝体験をすることになります。地上でいつも礼拝を捧げるたびに、この日幻で見た礼拝のことを思い起こしたに違いありません。私どもの地上の礼拝を捧げ支える真実の礼拝がここにあるということを、この時彼は経験することになったのです。それは天上における礼拝でした。ただその前にまず目に映ったのは開かれた門でありました。どんな門だったんでしょうか。大きさはどれぐらいだったんでしょうか。それは分かりません。でもはっきり分かっていること、はっきり見ることができることは、それは門が開かれているということです。それだけでヨハネは嬉しかったのではないでしょうか。門の前まで来たはいいけれども、扉が閉じられていて中に入ることができない、そういう失望を味わうことはないのです。しかもこの開かれた門が何の門かというと、復活の主イエスがおられる天に通じる門なのです。その天に通じる門は閉じられてはいないんです。開かれているんです。ああ、これで私も天の中に入ることができる、 あ、これで私も救いの中に入っていくことができる。神の愛に完全に包まれることができる。そう思って嬉しくなったに違いありません。ところで一体誰がこの天の門を開いてくださったんでしょうか。それは主イエスご自身です。天の門は誰にでも開けることができるわけではありません。神の子であられる主イエスにしか開けることができないのです。第一章17節18節に次のような御言葉があります。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、よよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、よよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。主の御言葉を聞くわけですね。主イエスは私たちの救いのために十字架に死に復活してくださいました。だから死も黄泉も主イエスの御手の中で完全に握られているのです。だから私どもは死も黄泉も恐れることはありません。命そのものであられる主イエスが私どもを救いに招くために天の門を開いて待っていてくださるんです。主イエスは今も生きておられます。そして最初のものにして最後のものとおっしゃっておられるように、この歴史を始めから最後まで全て支配しておられるんです。それゆえにこの歴史の中を今生きる私どもの人生をも愛の御手を持って支配していてくださるということです。死の力に怯えることがあっても、いろんな不安に支配されることがあっても、私ども本当に支配し守ってくださるのは主イエスキリストなのです。すべてを支配しておられる主が天に通じる門を開いてくださいました。この幻をヨハネはどこで見たかというと、最初にも申しましたように主の日の礼拝の中で見たということです。この手紙を受け取った、このことはですね、この手紙を受け取った小アジアの7つの教会においても言えることですし、今日の教会においても同じように言えることです。今日の主の日の礼拝においてもまさに黙示録で語られている出来事が起こっているんだということです。私どもの肉の目には見えないかもしれません。でも信仰の目で見るならば、確かにここにも天に通じる門が開かれているんだということです。この事実を私たちは主の日の礼拝のたびに見ることができるのだということです。また天の門は私どもがいる場所からはるか遠く、はるか上にあって、目を細めないと見えないような、そういう小さなものではないと思います。主の日の礼拝において復活の主が私どもの交わりの中心にいてくださる、そのことを私たちは信じています。門というのは主イエスご自身のことと言ってもよいでしょう。ヨハネによる福音書第10章の中で、私は門である、私を通って入る者は救われる、私は門である、私を通って入る者は救われる、そのように主ご自身おっしゃったことがありました。門であられる主が共にいてくださる、門であられる主がこの交わりの真ん中にいてくださるのですから、天の門もまた決して遠くに立っているわけではありません。小さいものではないのです。天の門は私の前に開かれているんです。本当に嬉しくなるような光景だと思います。天の門が開くときに、天からの良い香りを嗅ぐことができるでありましょう。天の門が開くとき、爽やかな命の風が吹き込んでくることでありましょう。重くなった空気が一気に軽くなって、そこで生きる活力が与えられます。何よりも天の門の扉が開かれるときに覚えることができるのは、まさに私どもがいるこの場所が天の一部になるということです。そのように言うことも許されるのではないでしょうか。天と地上は決して分断されているのではないんです。死んでからでないと足を踏み入れることができない、そういう場所でもないのです。少なくとも主の日の礼拝において天と地上は一つだということができるんです。主の日には天に足を踏み入れることができる。だから主の日の礼拝はよく天国の前味と言われることがあります。天の国の前味、天上の礼拝を先取りして、その恵みを今ここで味わっているんです。礼拝というのは招きの言葉から始まります。礼拝は神様がここに 私たちを招いてくださる、そのことから始まるからですね。例えば招きの言葉の中でシエスがおっしゃった言葉を朗読することがあります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。シエスは疲れを負い重荷を負っている私どものことを心に留めてくださり、この千里山教会の礼拝という場所に招いてくださいます。何よりもシエスご自身のもとに招いてくださって、シエスが与えてくださるですね、シエスが安らぎを私たちに与えてくださるんです。その誠の安らぎ、平安へと招いてくださるんです。でもシエスの招きはそれだけではありません。シエスは私どもを天へと招いていてくださるということです。シエスはおっしゃいました。一節の後半の言葉ですか、ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう。ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう。ここへ登ってこい、そのようにシエスは私どもを招かれます。私どもは天にまで高く登ることができるでしょうか。そんなことは私にはできないと思われるかもしれません。でもある説教者は言うんですね、先ほどのこととも重なると思うんですけれども、天に登るというのは何百キロ何千キロ上に登ることではないんだと。天に登るというのは階段を一歩上がることだ、階段を一段上がることだ。なぜなら天の門は遠くにあるのではないからです。一歩足を踏み出せば入ることができる、それほど近いところにあるからです、あるのです。天に通ずる門が私どものいるところまで降りてきたからです。シエスは天におられます。でも私どもがいるところにまで降りてきてくださった、そのようなお方でもあります。そして私たちのところに降りてきてくださって、開かれた門を示してくださるんです。さあここから入りなさい、さあ登ってきなさい、そう言って招いてくださるんです。私どもは主の日、教会堂の扉を開けて、また礼拝堂の扉を開けてここに入ってきます。でもそれだけではないんです。私たちがしていることはここで開かれている天の門の中へ入っていく、そこで天上の教会と連なって一緒に礼拝をしているということです。天の門に入っていくと何が起こるんでしょうか。その中には何があり、何が行われているんでしょうか。シエスはこの後必ず起こることをあなたに示そうと、そうおっしゃいました。必ず起こることというのは、神様が定められた歴史、神様のご計画を意味します。歴史の将来を神シエスから見せていただく、ヨハネは期待に胸を膨らませたことと思います。私どもが抱く不安も、また自分がこれからどうなるのかわからない、そういうところに理由があるのだと思います。でも心配することはないんです。この後必ず起こることを神様は今を生きる私どもにも見せていてくださるからです。それも主の日の礼拝において私どもに見せていてくださるんです。それは決して恐ろしい将来ではありません。確かに黙示録には読んでいて恐ろしい言葉、恐ろしい光景もたくさんありますけれども、でも主イエスを信じている私どもにとりまして、神様が示してくださる歴史というのは喜びと希望に満ちたものです。これからどうなるのかをあなたに示そう、だから登ってきなさい、天の門から入ってきなさい、そう言ってヨハネを天上へと招かれます。喜びと希望の中へ招かれるんです。そして2節以下で語られていることですが、ヨハネはこれまでに見たことのない壮大な光景、美しく光り輝く光景を示されました。一言で言えば神様を礼拝する光景です。天上に招くというのは天上の礼拝に招くということでもあります。天上の礼拝の中でこれから必ず起こる歴史、神様の御心が一つ一つ示されていくんです。天の門が開かれ、天と地上が一つになります。天上の教会と地上の教会が一つになります。それは何によって一つになるのかというと、礼拝において一つになるということです。天上の礼拝と地上の礼拝、この二つの礼拝は全く別々のことをしているわけではありません。同じ神様を、同じ主イエスを褒めたたえているんです。 地上の礼拝は天上の礼拝に連なっています。またこのように言うこともできるでしょう。地上の礼拝は天上の礼拝に支えられているということです。地上の教会にはさまざまな賭けがあります。人数も少なく細々と礼拝を捧げている群れもあります。小アジアにある7つの教会も主の力にまた世の権力に怯えていました。たくさんの不安を抱えていました。でも天上の礼拝の幻を示されたときに、ああ、自分たちは孤独ではないということを知ったことでありましょう。自分たちはいろんな弱さを覚えるかもしれませんけれど、知れないけれども、でも天上の礼拝の幻を示されたとき、自分たちもいろんな弱さを覚えるかもしれませんけれども、でも私たちも天で行われている壮大な礼拝に連なっている、それに支えられて今ここで一緒に礼拝を守ることができているんだ、そのように大いに励まされたことでありましょう。ヨハネは天上で捧げられている礼拝の幻を見ることになりました。礼拝の中心におられるのはもちろん神様です。神様であり、また主イエスご自身である、そういうふうに言ってもよいと思います。その神様のことについてこのように語られています。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目ののようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。神様が玉座に座っておられます。神様のことを絵に描くというのは難しいことでありましょう。目に見えないのですから。けれどもここでは神様ご自身が碧玉や赤目ののようだった、つまり美しい宝石のように色鮮やかに輝いていたんだということです。多くの画家たちがこの場面を絵にしました。私たちだったらどのようなこの場面を描くでありましょうか。さらに玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていたといいます。七色の虹ではなくエメラルドのような虹です。ヨハネにとって初めて見るような光景だったでありましょう。でも確かに虹が輝いていたんです。創世記に記されているノアの洪水の物語に出てくるその虹のことを思い起こします。天と地を結ぶ契約の虹です。もう二度とこの世界を滅ぼすことはしないと約束してくださった許しの虹であり、愛の虹です。その神様の豊かな愛が、また豊かな許しがこの美しい宝石に映し出されているのでありましょう。この後記されている光景もヨハネが初めて見るようなものばかりでした。4節から8節をもう一度お読みします。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には7つの灯火が燃えていた。これは神の7つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い雄牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方。ここについて細かい話をする時間はありませんけれども、いくつかのことを申したいと思います。まず4節に24という数字が出てきます。24の座に24人の長老が座っていた。この24という数字はいくつもの意味が重なり合わさった、そういう数字であるということです。まず24という数字ですけれども、これは12と12を足した数ですね。旧約の時代のイスラエルの12部族とイエス・キリストの使徒から成り立つ新しいイスラエル、つまり全世界の神の民が天上で神様を礼拝している、そのことを表しています。また旧約の時代、祭司たちが神殿で仕えていましたけれども、その時24の組に分けられていました。その24を意味します。また 神殿での聖歌隊も24の組に分けられ、交代で神様に賛美の歌を歌いました。長老というのは、そのように何よりも人々の先頭に立って主に仕え、主を賛美するものであるということです。そのことがここで描かれています。また長老は白い衣を着ていました。白い衣というのは殉教者を意味します。24人の長老たちの中にも殉教者が含まれていたということでしょう。また白い衣というのは殉教者だけでなく、長い信仰の旅路を走り抜き天に召された者たちのことをも指しています。天上に連なる礼拝を私たちは今ここで捧げているわけですが、それは同時にすでに天に召された仲間たちと共に礼拝を捧げているということでもあります。教会にとっていろいろ悲しいこと、辛いことがありますけれども、それは昔も今も変わらないと思います。それは教会の愛する仲間を失うということでありましょう。私たち千里山教会も長い歴史の中で多くの信仰の仲間たちがすでに天に召されてきました。神様のもとにおられるから安心だ、そういう面もあるかもしれませんが、寂しい思い、悲しい思いが残っているのも事実です。でも私どもはそのようにすでに召された生徒たちと共に主の日の礼拝をここでこうして捧げることが許されているんです。このことはとても嬉しいことではないでしょうか。小アジアの教会の人たちにとっても大きな慰めになったと思います。さて、5節以下の光景ですが、これは旧約聖書エゼキエル書第1章に記されていることと大変よく重なっている、そういうふうに言われています。また時間があればまた読み比べていただければと思いますけれども、預言者エゼキエルも捕囚の地で神様から幻を示されました。また4つの生き物というのは新約聖書の4つの福音書のことを指しているのではないか、そういうふうに言われています。またこの4つの生き物には6つの翼がありました。これはイザヤ書第6章に記されているイザヤの証明の出来事と重なると言われています。そのイザヤ書の中では6つの翼を持ったセラフィム、つまり天使が、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地のすべてを覆うと、そのように主を賛美していました。ここでセラフィムが歌った賛美と黙示録で歌われている賛美が共鳴している、そういうふうに言われています。いずれの幻もヨハネは初めて見るようなそういう光景だったのではないか、そのように先ほど申しましたが、ただよく考えてみますと、ここに記されている幻というのはすべて聖書に記されている、そういう内容と重なる部分が大変多いわけですね。シエスから示された幻を見ながら、あ、これは聖書のあの場面だ、あ、これは聖書のこの場面だ、そのようにこれまでヨハネが耳にしてきた御言葉の一つ一つが真実の言葉として自分の中で立ち上がってくる、そういう素晴らしい経験をここでさせていただいたのでありましょう。さらに天上の礼拝の様子は、次の第5章にも続いていきます。そこでも賛美の歌声が途絶えることはありません。驚くべきことに、万の数万倍、千の数千倍もの天使たちが長老たちを囲んで大声で賛美していたというんです。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。さらに天と地と地の下の海にいるすべての被造物が神を賛美します。玉座に座っておられる方と子羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますように。一体どれだけ壮大な礼拝が天上で捧げられていたのでしょうか。私どもの想像をはるかに超えています。絵にしようと思っても描ききることができない、本当に圧倒されるような光景です。24人の長老たちもまた神様の前にひれ伏して賛美を捧げました。最後の11節です。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。この長老たちが歌った賛美の言葉を聞いて、教会の人たちは 涙が止まらないほどの思いを抱いたのではないか、そういうふうに言われています。なぜかというと、この時代の皇帝であったドミティアヌスが新しく導入したローマ皇帝の呼び名がありました。それがこの主よ私たちの神よという言い回しであったのです。皇帝ドミティアヌスの名前を口にするたびに、必ずそれに添えて主よ私たちの神よと誰もが言わなければいけませんでした。そのようなことを強制された教会がどんなに苦しいところに追い詰められたか、そんな教会を慰めるためにシエスがヨハネに見せてくださった幻というのは、天上において礼拝がひとときもやむことなく続けられている、そういうことであったのです。ヨハネがいつも捧げていた礼拝、とても寂しいものであったかもしれません。外に聞こえるような大きな声で賛美を歌うことができない、そういう教会もたくさんあったと思います。当時の教会にはもちろん殉教者がたくさんいました。そういうところでなお主の日の朝に集まって礼拝を捧げ続ける、一体自分たちは何をやっているんだろうか、何のためにこんなことをしているんだろうか、もしかしたらそんなことをふと思ったのかもしれません。けれどもそんな私どものために、天の礼拝の声が聞こえてくるんです。主よ私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方、その天上の礼拝を見るためにここへ登ってこい、そのように今私どものためにも天の門が開かれるのです。私たち千里山教会もこの9月で伝道開始50年を迎えました。教会の50年の歩みはどんな歩みかというと、神様を礼拝し続けた50年であるということです。復活の主が主の日ごとに天の門の扉をいつも開いていてくださって、ここへ登ってこいと言って招き続けてくださった、そういう50年であることに変わりありません。そしてこれからもシエスは天の門を開いて私どもを招き続けていてくださいます。50年を数えることができた、そのことを私たちは感謝するとともに、また同時に私どもはその先のことを新しい思いで数え始めていかなければいけません。この後何が起こるのか、この後何が起こるのか、この後教会で何が起こるのか、正直私どもに全てが分かるわけではありません。思いがけないことが起こるかもしれません。不安を覚えるようなことが起こるかもしれません。教会においても自分の人生においてもいろんなことが起こるでありましょう。しかし何が起こったとしても、私どもは天上の礼拝に支えられてここで礼拝を捧げ続けます。これからのことは全て神様が知っていてくださるんです。その神様の良き御心がここで示されるのです。お祈りをいたします。今朝も私ども一人一人のことを御心に留めてくださり、こうして礼拝へと招いてくださって心から感謝をいたします。私たちは小さな群れでありますが、50年にわたってこの千里山の地で礼拝を守ることが許されてきました。すでに天に召された兄弟姉妹方もおられますが、主に結ばれた者として今も天において地において共に礼拝を捧げることができる幸いを覚え感謝いたします。時が良くても悪くても、あなたの御前にこれからも立ち続けていくことができますように、天の門がここに開かれているとの喜びの知らせを私たちだけでなく、また新たに聞く者をもまた起こしてくださいますように、新しい教会の仲間をここに加えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。